皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。8月10日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は皆さんよくご存知のことわざ、親の意見と冷や酒は後で聞く。いつものように藤原事務所の長谷川隆君とお話を楽しみたいと思います。長谷川君おはようございます。
おはようございます。
暑いですね。
暑いですね。
もう30度超えてんじゃないの？
ね、朝自転車で来る時もリュック背負ってるんですけど、
リュック背負って
背中もう汗いっぱいでしたね。
汗いっぱいだよね、はい、で朝は何食べました？
朝はパンと黒ごまきなこ牛乳です。
パンと黒ごまきなこ牛乳、はい、でパンは菓子パン？
いや、あのロールパン、
うん、はい、最近菓子パンは食べないの？
最近そういえばあんまり食べてないですね。
あ、そう、
まあ、チョコチョコと。
チョコチョコと、
はい、
あ、そうですか、はい、あなた暑いの苦手でしょ？
暑いの嫌いです、
ね、いつも仰いでんもんね、はい、ふうふうふう言ってね。
今もうちは仰い
でる。今暑いだねでも東京よりはまだいいね、こんな暑さね。あ、
うん、
東京はクラクラするけどね。
自然の暑さですかね。
自然の暑さだね、うん、さっきちょっと朝ね畑上がってみたのよ、
はい、
まあ、雨で流れてるかと思ったら、まあ、結構大丈夫だったね。ちょっとトマトがやられてたけどね、日照りでね、うん、
はい、
でも雑草もまあそんな思ったほど生えてなかったね。皆さんの手入れのおかげで。
若い方のおかげで。
若い方のおかげで、はい、長谷川君やんないの畑？
僕やってないですね。
あれプランターはどうなった？家の
家のやつはこっちに持ってきて。
あ、持ってきて、
持ってきて
今下に置いたんだ。
置いてあったら大谷さんとか新井君が面倒見てくれて、
うんうん、あ、そう。
また何もやってないんです。
今セリを植えてるのかな。もうセリは収穫したんだ、あなたのプランター。
いや、僕のはセリじゃないです。
トマトか。
トマトです。
あ、ミニトマト、
はい。
あ、そうか、
ええ、
あ、
若い方のおかげで。
若い方のおかげで、はい、いいね。私は収穫したものをいただいてるだけで、はい、あ、最高の人生だ、ええ、ところで今日の話題は、親の意見と冷や酒は後で聞く。冷や酒はすぐに酔いが回らず少し間を置いてから聞いてくる。それと同じで、親の意見は聞かされた時には何とも感じないが、後になって思い当たりありがたく思うものだということ。まあ、こういう話なんですが、長谷川君もなんかこういう身に覚えがありますか？
うん、まあ、
うん、
最近実際お酒飲んだら次の日に聞いてきます
ので 面白いね、実際本当に、
はい、
酒に飲んで次の日に聞く。どんな風に聞くの？二日酔いってやつ？
そうですね。
あ、そう。
次の日気分悪く頭痛くなったりとか。
そう、
はい、
なんかそれって
年取ったっていう。
年取った。飲んでる時は大丈夫なの？
飲んでる時全然大丈夫なんですよ。
でバタッと寝ちゃったりするの？そうじゃないの？
あと、その場で寝ることはないですけど。
あ、そう、
家まではちゃんと帰ります。
家に帰ってきて、
はい、
次の日頭痛いわけ、
はい、
かなわないね
っていうのが多くなりましたね。
あ、そう、はい、それは文字通り冷や酒後で聞いてるわけね。
そうですね。
翌日聞いて、
はい、
あ、そう、
はい、
その親の意見で後から聞いた、親とか先輩とか上司とか、まあ、私もそうかもしれないけど、意見で後から聞いたという覚えはあります？その時よく分かんないけども。
まあ、いっぱいあると思いますね。
例えば
具体的にっていうと思い浮かばないですけど、
うん、そう、よくある気
がする。その時は、はっていうので聞いてても、後でその経験を積み重ねていろいろとやるうちに、そういえばこんなもんかなと思うこともやっぱありますよね。
あ、やっぱりね、
はい、
あとの場合ほら、いろんな方とお会いするから、いろんなお話は聞くことは多いでしょう、チャンスはね、
はいはい、
でそういうものに対してやっぱりなんかその時よく分かんなくても、後からあーっていうふうにことはやっぱ多いですか？
そうですね、
うん、
まあそれがあった時にすぐはっとは思わないですけど、
うん、後から、うん、
そういえばあの時、
うん、
あんなこと聞いた覚えがあるかなぐらいの うろ覚えで。
あ、そう、
はい、
あ、でもまあそうやってなんかいろいろ身についていくとなかなかいいことだね、それはね。
そうですね、
うん、
はい、
これはだからもっとね、長いスパンで言ったら、要するに歴史の話なんだよ。はい、歴史を学んどくと、
はい、
後で、すごく役に立つんだよね。
うん、
ね、
はい、
だから、その時は何とも思わなくても、ね、歴史の本とか読んで、いろんな教訓とかね、頭に入れとくと、
はい、
後で聞いてきますよね。
うん、
で広い意味では、教養っていうやつですね。教養っていうのは、その時役に立つとは限らない。
はい、
役に立つというふうには考えられない、なんかいろんな知識とか、情報なんだよね。で、 ですからいずれ役に立つんだ。だからなんか遺伝子みたいなもんで、
はい、
なんか環境変わった時に役に立つようなものが教養ってやつで、だからこの話をもっと広げていくと、歴史なんかはまさにそうなんだよね、
うん、
後で聞いていくんだよ、歴史勉強しておくと、
うん、
あんた歴史好きですよね。
そう、はい、
ね、
好きですね。
どんな教訓が好きですか？歴史の中にはいろんな教訓があるけど。
そうですね、うん、あのその場の利益だけじゃなくて、うん、もっとこう長い目で、う
ん、長い目で
例えば、うん、あの戦国時代の上杉謙信のように、うん、義のために生きるとか
義のために生きる、はい、いいね、
そういう話は
義のため利のために生きるにあらず義のために生きる、
はい
ね、え上杉謙信は具体的に言うとあの人はどういうことをやったんですか？
特に何もやってないですよね。
うん、
武田信玄と川中島で戦
ったとか、それはすごく有名な川中島で戦ったのは有名なんだけど、
はい、
うん、あの人にとっての義とは何だったのかな。
まあ、関東管領という立場をしっかりこう守って、
うんうん、
将軍家のためにっていうことだったんですかね。
関東管領というのは室町幕府から任命された立場だよね。
そうですね。
室町幕府はもう本当に形骸化しちゃって形ばかりになってたんだけど、
はいはい、
まあ、その形ばかりではあっても、ええ、その任命されたその立場を最後まで守ったと、
はい、周りはもう自分勝手好き勝手に領土を犯し合ったりとか、
うん、
殺し合ったりしてますけど、
うん、
自分は自分の利益のためにやるんじゃなくて、
うん、
そういう大きな公のために戦うんだっていうことですね。
すごいね、
はい、今それで家臣団もまとめたそうですから。
あ、そう。今なんか仁義なき戦いでね、ビジネスも世界もね、
はい、
すごいよね。なんかね、大手の製紙会社がさ、
はい、
ね、その下の方のとこ敵対的買収かけたりね、
はい、
もう仁義も減ったりもないね。
今の会社で言うと、うん、そういう価値観を持ってやってたっていうことですかね。
うん、まあそうだね、
はい、
うん、その私利私欲ではなくてね、
はい、
全体のために何ができるのかというちょっと視点が違ったわけだな、
はい、
うん、あのね、義のために生きるね。あなたは義のために生きてる？
どうでしょうか。
でもなんか私利私欲ってのは感じないよな。あんまり縁がないのかもしれないけど。
ああ、縁遠いかもしれない。
縁遠いかもしれないね。今のだけど若い人たちの感覚の中でも私利私欲ってのはなんかマスコミで生やしたりすることあるけども、
はい、
あんまりピンとこないでしょみんな。
どうなんですかね。
そうでもない。もっと単純に考えて、まあ、みんなやってる？
もらえればもらえたらいいっていう感じじゃないですか、
ね、うん、もらえればもらったらね。
、はい、
でもそのためにさ、なんかその命がけでなんか頑張るみたいな感じってあんま感じないんだけど、どう？
あ、でもテレビとか見てると小学生とかもそういう発言したりしてるんで、
う
ん、人によりけりですかね。
あ、そう。でも実際じゃそういう人いるのかな、
はい、いると思いますよ。やっぱりあの、
うん、
堀江くんの
影
響とか、
あ、
ね、あ、まあ、あの当時よくそういう番組とかやってましたからね、うん、
やってたね。
はい、
そうか。じゃあなんかとぼけたのもいるんだ世の中には。あ、そう。
でもその人周りからいろいろ攻撃されてましたけどね、
うん、
お金より大事なものがあるんだって、うん、小学生同士でこう言い合ってましたから。
あ、そう、
はい、
まあなんかそういうのって後で分かんだよな。ちっちゃい利益のためにやってると後で大きなトラブルになっちゃって、はい、ああと思うことあんだよね、
うん、
人生よくできてますよ。特に最近はそれすごいね。
うん、
昔はほらあの政治と結託して悪いことばっかりやっててさ、代々栄えたなんてね、アメリカの大統領にもいるけどさ、そういうのは。今そんな大統領たちもね、もう追われる立場でしょ、
はい、
ね、日本でもそうだよね。政治と結託して悪いことやって金儲けばっかりやっててさ、うん、いよいよなんか追われ始めたよね。だからああいうの見てると、そのやっぱり時代がね、やっぱり義を求めてんだよね、
うん、
例えばそのロハスだってそうだよね。ロハスって考え方から言ったら、そのやりたい方で生きるっていうやり方じゃないもんね、あれ。
うん、
思いとかさ、
はい、
いうもの、社会的責任というものをやっぱり感じながら生きろっていう意味でしょ、
はい、
だからああいうの見てるとやっぱりその人々の思いがですね、昔と随分違うなってことを感じるんですけどね、
うん
うん、もっとなんかやっぱり本当に義に生きる、あんたに義に生きるっていうな感じはあるよね、
うん
うん、あと歴史であんたどんなこと好きなの、どんな人好きなの、例えば人って言ったら。
人ではもう前から言ってますけど、うん、その、うん、直江兼続とか。
直江兼続ね、いい参謀ってやつだな。
はい、
うん、いい参謀のその一番の心は何なの？
あの私利私欲を捨てるっていうことだと思います。
これも私利私欲を捨てたね。
はい、
大義のためにね。
そうですね。
うん、全てそこに行き着くな。ねえ、
はい、
だから人間はもともとそういう生き物なんだな。
うん、
ねえ、その自分のこと、飯の食うことだけを一生懸命やって生きるべきもんでもなくて、
はい、
それだけやってるとうまくいかないようになってるんだな。
そうです ね、
ね、
長い目で見たら。
そうだね。
真田幸村とかも、
うん、あの真田家は大変だったな、あれ別れてな、ね、徳川と、ね、豊臣にね、
あの生きて生きながらいようと思ったら、うん、徳川家康につくこともできたんですけど、
うん、義を重んじて
っていうのと、まあ、あと自分の名前を大事にしたってこと、
ね、名前を大事にして
後世に残るように、
後世名が残るように、はい、なるほどね、
長い目で見たということだと思います。
なるほどね、なんか本当にそういう話って、はい、歴史と冷や酒は後から聞くって話で、うん、ね、なんかその時に 今目の前で金儲けでもなんかいろいろみんなやっててもさ、その時はそんなもんかなと思ってるんだけど、
はい、
後からそういえばそうだなと聞くような話だよね、
うん、
最近親はほらあんまり言ってくれないことでしょ親は本当逆にさ、
はい、
短期視眼的なものの見方の生き方をさ助長しちゃったりすることあるからね、うん、最近のやってね、はい、はっきり言ってだからそうなるともう少し視点を長く持って歴史に学ぶぐらいでないと、
はい、
よくわかんないことってあるよね、うんうん、残念ですけどね、
まあ長い目で見たら不安ですからね、
うん、
不安ですよね、なんとなく
今の時代ね、
ええ
うん、
このままずっとやってていいのかとか、短期的にこう結果が出てくる方が
そうだね、
安心するじゃないですか、
うん、でもそれはね、変革期ってみんなそうなんだよ、うん、明日が見えないのが変革期で、
はい、
明日が見えないその、まあ、っていう意味で霧の中を、雲の中をちゃんと方向を決めて走るための羅針盤っていうのが、そういうものがいるんだよ。
はい、
これは歴史の常だね、今だけじゃないんだよ、
はい、
今とりわけその前が見にくいって言われるけど、
はい、
まあ見にくいのは大体前が見えない時代ってのは結構昔からあるんだよな、その時の生き方って大体決まってんだよ、
うん
うん、霧に入る前に方向を見つけたきゃダメなんだ、霧の中で迷ったらダメなんだ、
はい、
霧に入る前に方向を見つけて、はい、でそ あの方向を崩さないように、
はい、
なるべくその混乱の渦中ではその期待を揺らさないようにね、まっすぐ飛ぶんだよ
得意の飛行機の飛ばし方、
得意の飛行機の飛ばし方はもうそう決まってんだよ、ね、はい、ですから今頃になって当ててもね、さ遅いんだよ、
はい、
うん、まあ、遅い手遅れじゃないけどね、
はい、
まあ、だってろくなことはないんだよ、
うん
うん、だから要するに世の中安定してるうちから次の不安定を考えて生きるぐらいの気持ちじゃないとダメなんだよな、
うんうん、長期の視点が必要という
か、そうすごく長い視点を持っていかないと、
はい、
でそういうものってのはやっぱり自分の経験だけじゃ分かんないから、親の意見、歴史、そういうものの教訓って大切だよね、うん、
でもこの間長岡で歴史研究家の方のお話
をお聞き
した時もリーダーに必要なので、
うん、
先見性とかっておっしゃってましたよ ね、
先見性ってね、はい、長岡藩は常在戦場ってね、なんか最近小沢一郎が盛んに言うからさ、なんかおかしくなっちゃうんだけどそういう言葉の中でその常にこう戦場であり、そしてみんなが生き残るためにはリーダーは先見性を持たなきゃいけないって話だよね、
はい、
その通りなんだよ、うん、特にトップリーダーはね、先見性がなかったらね、はい、ダメなんだよ、うん、だからうちでもほら最近トップリーダー研修でやったでしょ、はい、なんか先見性って言いますか、天のシナリオみたいなのを感じるって話しますよね、
はい、
あれやればできんだよ、
うん、
でやんなきゃダメなんだやっぱりね、うんうん、その目の前のことだけ追っかけてるとね、大体ろくなことがないわね、
うん、でその天のシナリオも、
うん、
頭の中クリアにして、
うん、
自分を捨てることから始まる
っていう
こと
ですよね、うん、なんか執着があったら天のシナリオは感じられないね、
うん
うん、それを捨てて初めてうまくいくんだよ、
はい、
うん、だから人間ってのはそういう訓練がいるんだなどう、まあ、
言葉では理解できるん
です、ね、だんだん訓練積まれてんじゃないの、
どうなんでしょうね
そう、ところで長谷君なんかテレビやるんでしょ今度、
ああまああのロハスのニュースの
ロハスニュース、
ね、読み手でもやろうかな、
読み手でもやってね、はい、その甘いマスクで視聴者なんか皆さんに訴えかけていただいて、
どうなんでしょう、
ロハスの長谷川
君見たくないって言われるかもしれない
そう、はい、独特の、そしてまた大阪人のその笑いのセンスで
そう言われると何かやらなくちゃいけないと思う、
そうね、はい、何かやってほしいと思うんです
よ、ね、プレッシャーになるんで、
そうですね、
お笑いは
お笑いは
出てくるときに出れば、う
ん、出てくるときに出れば、はい、なるほどね、まあ続ければいろんなことがあるんじゃないですか、
まあそうですね、
はい、まあというところで、あの本当に親の意見と冷や酒は後から聞く、親の意見、それから先輩の意見、上司の意見、それから歴史のいろんな教訓、まあ、こういうものを大事にしながらね、
はい、
生きていくことが人生でうまくいく秘訣と、まあ、そういうことでよろしいですか、
ええ、
はい、
はい、またまとめていただきます、
そうですね、
はい、
またいつも、ね、私がまとめちゃったけどもというところで今日の藤原事務所のロハスと愉快な仲間たち、この辺でおしまいにしたいと思います、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。